清川ひろきの金継ぎタイムトラベル。清川ひろきの金継ぎタイムトラベル。このコーナーは金継ぎを通して日本人の暮らしの中で育てた知恵や文化を支える職人さんの手仕事について語るコーナーです。さてこちらのコーナー、お相手はもちろんこの方です。どうぞ。
こんにちは、清川ひろきです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そして嵯峨根幸子のお二人でお送りいたします。
よろしくお願い
します。先生、あっという間ですね、一月ね。
本当1ヶ月、この間みたいですけどね。
そう、ついこの間お話聞いてたなと思うんですけど。
本当本当。今日はまた本当いい天気でね。
爽やかですよね。
歩いてこようかなと思ったですけど、バス乗っちゃいましたけどね。
そう、先生のね、あのお店の平安堂さんは、失礼者平安堂さんは、あの大徳寺のすぐお向かいにあるので、
そうなんですよね、
ま、歩いてなんとかね、ちょっとこ来れるか来れないかギリギリかな、
ね、はい、もうね、乗り物に乗らんとね、午前中に歩いちゃうとね、昼からねちょっと腰がくたびれちゃうんでね。もう若くないんでね。
そんなことないと思う。はい、爽やかの天気の中、
はいはい、よろしくお願いいたします。
さあ、先月は、
そう、
漆のお話、
前回はね、少し漆のことについてね、少し喋らせていただいたので、今回はその漆を使う技法って、漆芸っていうんですけどね、たくさんあるんですけども、私たちが今、中心に関わってる金継ぎのことについてね、少しお話をさせていただけたらと思ってます。
はい、金継ぎのお話っていうことなんですけど、はい、金継ぎって先生、
そうなんですよね、そもそもっていうお話、はい、まあ漆の時もそうだったんだけども、嵯峨根さん、金継ぎってね、割れたものだとか、
はい、
かけた器をね、あれどうやってつないでる、何でつないでると思いますか。
金継ぎなんで金でつないでると思って
ですよね、はい、あれ金でつなぐとね、おそらく数百万かかっちゃうと思うんですけどね、純金でやりますんでね。
おそうなんですね、はい、
実はそうではなくて、はい、前回お話しした漆の樹液の接着力を利用してですね、
はい、
割れたところをまずつないで、うん、山の土と漆を混合してパテを作って肉付けをします。
はい、
ですから9割方漆と自然素材だけでね、下を作って、うん、最後の最後に表面だけ金で装飾をしてるっていうのが金継ぎなんです。
あ、じゃあ、こう線が入ったりとか、こうなんかこう金色のこう塊みたいなところがあるのは、
そう、塊のように見せてるんだけど、はい、実は中は漆と山の土、米粉だとかね、お米の粉ですね、
はい、
そういうもので、作られてます。
そうなんですね、でも考えたらそうですよね、すごい値段になっちゃう。
そうですよね、まあ、純金でやっちゃうと本当すごい金額になるんですけどね、
は
い、まあ、装飾の部分だけが金になってるんですけども、
はい、
室町時代からですね、そのあたりから、茶の湯の文化とね、
はい、
一緒に育てていただいて、もともと金は使ってなかった漆継ぎっていう風に今呼ばれてますけどもね、
はい、
接着力を利用して、壊れた器をまた元の生活に戻す、接着をしてもう一度使い直すっていうのが金継ぎの元々のルーツです。
じゃあ、なんて言うんですかね、今だったら、ボンドとか使っちゃうんですけど、接着剤いろいろあるので、
その当時はそういう科学的な接着剤がなかったのでね、
はい、
漆の接着力を利用して割れたものをもう一度くっつける、もう一度 お酒が飲める、お茶が飲めるように、元へ戻すっていうの、そのための修理だったんです。
修理なんですね。
そうです、そうです。
そうか、
お修理なんですよね。
あ、そうなんですね。すごい、なんかあの、うん、今ね見ているその金継ぎとかだとすごく綺麗 で、
う
ん、芸術って感じがするんですけど、じゃあもともとはお修理の修理方法なんですね、はい。
コウモリ傘の修繕だとかね、竿竹の修繕、まあ、昭和の中期ぐらいまではね、やっぱり壊れたものを修理して、はい、もう一度使い直すと、その一部だったんですよね。だから別に金にしなくてもお酒を飲めますし、
はい、そうですね、
ご飯もいただけますし、
じゃあみんな個々それぞれに修理をしてたっていうことなんですか？
そうです、そうです。それはもう器だけではなくてね、はい、今言ったいろんな身の回りの調度品ですね、生活に必要なものを修理してはまた壊れ、修理してはまた壊れ、その長く長くやっぱりもともと使ってたんですよね。
そっか、あ、じゃ あの今は結構使い捨てにしちゃったり
で、うん、
壊れたらもう、
う
んうん、あ、もうこれダメだって思ってますけど、昔の人はそれをちゃんと修繕してもう一回使おうって、
そうですね。でそこへプラスアルファ、そのさっき言ったお茶文化とともにですね、金襴豪華にこうちょっと仕上げようじゃないかと、特別なものにするためにやっぱり金を使ったり、まあ、あの金だけじゃないんですけども、いろんな装飾方法、日本の蒔絵の方法を施してあるわけなんですよね。
蒔絵？
そうですね、蒔絵っていうのは、水門茶碗とかね、
はい、
水門碗とか、まあ、お重箱とかね、
あ、お重、はい、
漆を塗って、はい、蒔絵って言って模様がこうざーっとこうね、いろんな柄が書いてあると思うんですけども、
はい、金色でこう模様が書いてある、はい、あれが蒔絵。
そうですね、はい、あの技法をその修理した器の装飾として使うのがね、やっぱりこう主流になってきたわけなんですけどもね。
それは茶の湯文化からなんですか？
あのお茶碗に関してはね、お茶碗に関してはお茶文化とともに、金継ぎっていうのがね、あの文化財なんかでも残っているのはね、やっぱり昔の、いろんな古いお茶碗がね、金継ぎされたのが残ってますけども、それ以前のこともものすごく面白いんですよね。金を使ってない時代ですね。
あ、金を使ってない時代、
だいたいどれぐらいの時期からやってたと思いますか？日本人はお修理を、器のお修理ですね、
器のお修理ですよね、
漆を使ってお修理をいつ頃から関わってたと思いますか？
いつぐらいなんですかね、平安とか、その次は何でしたっけ？鎌倉。
実はね、まあ、そのレベルではなくて、はい、今一番古いその漆でお修理した器が出てきてるのは約6000年ぐらい前のが出てきて
ます、ね、
もう全然桁が違いますよね。まあ、いわゆる縄文土器ですよね。
あ、はいはい、
縄文人の時代から日本人はその漆の樹液を使って、接着力をいろんなことに利用してたっていうのがね、遺跡の中からどんどん今出てきてますね。
いや、もうそれがすごいですよね。
すごいですよね。
なんかもうちゃんともう一回修理して使おうとしてたっていうことですよね。それをまた漆でが使えるっていうことも知ってたっていうことですよね。
防腐力っていうかね、あのコーティング剤として使い出したのが一番最初だと思うんですけどね。それも9000年ぐらい昔のが出てきてるんじゃないですかね。
そうなんですね。
そうですね。
でそれがその、室町ぐらいになってきた時に、
そうそう、まあ近、まあ、僕らが言う近代文化っていうのはその辺からなんだけど、戦国時代なんかに向けてね、はい、やっぱりこうすごいこう力の象徴を大事にする時代が来て、それは良くも悪くも、金襴豪華をねやっぱり持ってくるわけなんですよね。
じゃあこうなんかお殿様にこう差し上げたりみたいな時に、
そうです、そうです、そうです、
あ、
そういう特別なものにして、特別な方にっていうね、まあそういう意味では今の金継ぎもね 特別なものになっていくのでね、ほとんどが金を使うっていうのはそういうことですよね。
そっか、それがやっぱりこう 目につくというか目に留まるというか、うん、みんながちょっと注目してしまうっていうところもあるんですね。
そうですね、
そうなんですね、うん、
で、まあ、日本人がその割れかけ、これをこう模様に変えたっていうのがね、やっぱり僕本当に素晴らしいなと思うんだけど、うん、割れたところを隠さない、
はい、
欠けた部分を隠さないで、次の新たな、 なんか景色に変えちゃうっていうのはね、やっぱり金継ぎの精神性イコール日本人の素晴らしい精神性が入ってるなと思うんですけどもね。
本当ですよね、なんかやっぱりこう直すっていうと隠す方向に、
そうです、はい、なかったことにしようよと、
はい、そう思うんですけど、そうじゃなくてその何かこう、うん、アクシデントがあったことを生かすっていう考え方ですよね、
そこをこうね、やっぱりあの強く私たち、まあ、あの平安堂のその教室、うん、もしくはあの修理っていうのはね、そこをやっぱり皆さんにお話をさせてもらって、そこに共感をしていただいて、やらせてもらってるっていうのがね、あのいいんだと思います。今なんかね、いろいろこうあの注目をしていただいているのはね、はい、そういうところら辺だと思います ね
今ちょっとあのそう金継ぎをちょっとやってみたいとかっていう方も増えてきているかなとは思うんですけど、うんうんうん、今このねラジオの前ではもしかしたら金継ぎっていうのがちょっと、うんうんうん、見たことがないとか、ね、思い当たらないとかっていう方もあるかなと思うんですけど、うんうんうん、実際にこう見ようと思ったら、う
ん、
何か
もちろんあの、はい、うちの大徳寺の前のお店来ていただいてもあの数点並べてますし、
はい、
あと私のホームページの方でですね、はい、いろんなこう実は金だけじゃなしにいろんな装飾の、ね、方法があるので、銀を巻いたり、螺鈿を貼ったり、螺鈿っていうのは貝殻のね中のあの綺麗な、はい、模様があるね、あの
なんかちょっとこう、そうそうそう、なんていうんですか、キラキラいろんな色に光る、はい、
それを貼り付けてたり、そのいろんな方法がありますのでね、はい、それはホームページである程度見れるようにしてますので、
それは嬉しい、はい、じゃあ、漆芸者平安堂さんのホームページに行くと、うんうんうん、ちょっといろんな種類のが上がってて写真で見ることができるんですね、
はいはい、お教室のお生徒さんのね、はい、あのされたのもあのいくつか並べてるんでね、見れるようにしてますんでね、ぜひ見に来てください。
じゃあちょっと夢膨らみますね、もしかしたら私もこういうのができるようになるかもとか思いながら、はい、ご覧にいただけたらと思います。そうですね、はい、どうしたら探せますかね、漆芸者平安堂さんっていう風に検索するとか、うん、あ、清川先生のお名前でも大丈夫かな。
そうですね、清川弘樹で、探していただいても出ますね、
はいはい、あの私たちのこのラジオミックス京都の番組のトピックスも後であげるので、うん、そこにもリンク貼るようにしておきますね、見れるように。
そうですね、
はい、はい、いやぜひね、あの
見に来てください。
はい、あの私もお店に一度、二度ぐらいお邪魔した時には拝見したんですけど、またもしかしたら変わってるかな、ね、はい、本当に。
で、まあ僕たちその中にもね、書いてるんですけど、まあ、接着剤で、まあ、今のセメダインとかね、はい、接着剤で、くっつけて戻すことも、これも可能です、それも含めて今金継ぎって呼ばれてるんですけども、そこは、まあ今の時代だからね、はい、それも僕はいいと思うんですけど。
そうなんですね、
でも、まあ僕がこう固くなに46年間使い続けてるのはやはり日本産の漆なんです。
日本産の漆、そう、
まあ、もともと接着剤の元となっているその漆の接着力を利用してっていうところなんですけども、はい、そこを固くなにやっぱり私たちは使い続けてるし、山の土であったり、お米の粉であったり、
はい、
その土に戻してあげることを前提にするのが私は本当の金継ぎだと思ってます。
あ、なるほど、そうか、それの器が寿命を終えた時にまた土に返っていけるような全て素材で、
だから昔からその続いてる本当の金継ぎっていうのはその自然素材だけでやっぱり 作ってるっていうことなんですよね、うんうんうん、そこが一番大事だと思ってるんでね、職人さんの後継にもつながりますし、
はい、
その日本の材料日本の道具の維持をするためにはニーズも作らなきゃいけないので、そこをやっぱり一番大事に思って今チーム清川で頑張っておりますので。
そうなんですねちょっとチーム清川のお話はまたこのおいおいいろいろ ね伺ってきて、なんかそのねお話今は金継ぎのお話ですけれども、うんうん、いろんな職人さんが関わってらっしゃるっていうことをね。
そうなんですよ。それと生徒さんうちへ習いに来てくださってるその方たちも僕はみんなチーム清川だと思ってるんでね、少しずつ増えていってくれるとありがたいです。
いいですね、はい、ラジオの前のあなたももう聞いてくださってるんで、もうチーム清川に、
ね、
はいはい、入ってらっしゃると思いますので、どしどしねまたホームページ見に行ったりとか実際にお店に足運んでいただいて、はい、ちょっと実際に手に取っていただいたりとかもすると
大丈夫です、はい、
いいですね、はい、
半分は僕京都にいます。月のうち半分はね、はい、京都にいますので、僕がいましたら直接ご説明しますので。
それは贅沢、はい、ぜひちょっと興味をお持ちの方はご覧いただきたいと思います。
そうですね、半分は東京にいますんでね、これ東京にもね聞いてくださってる方がたくさんおいでみたいなんで、
リスラジで聞いてくださってますか
東京にもまた遊びに来てください、
はい、ぜひぜひです。皆さんよろしくお願いいたします。はい、さあ先生もうこんな時間になりました、
ね、あっという間ですよね、いつも
まだまだまだまだどんどん聞けますけど、はい、じゃあ次回にということで、はい、
次回はですね、はい、ちょっと今触れた装飾の方法っていろいろあるんです、
はい、
金にするのもよし銀にするのもよしうん、はたまたっていうようなところを、
まだまだありそうなんですね、はい、
少しずつこう面白いお話がありますのでね、次回はその装飾の方法についてちょっとお話をしてみます。
わあ楽しみ、はい、じゃあ来月はその装飾の方法を楽しみにしていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日の、清川博樹の金継ぎタイムトラベル、金継ぎのお話、漆芸社平安堂の清川博樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。